はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、JJ リリックはとても良いコーチだと思いますというね、NBA の話をしたいと思います。まあ土曜日いつもに比べるとですね、平日よりも聞いていただける方が少なくなるので、ちょっとした雑談会というか、開幕して NBA 始まりましたので、そのことについてちょっとお話をしてですね、良いコーチってこういうことだよね、みたいな話を私の観点でさせてもらいたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。私はですね、バスケットボールを見るのが大好きでして、小学校の時から特にね、NBA のロサンゼルスレイカーズはもう30年以上大ファンであります。まあ2020年に優勝したものの、最近はね、随分とこう優勝から遠ざかってる名門チームなんですけれども、今回思い切った形で JJ レディックというね、40歳の新人ヘッドコーチが就任したということなんですよね。で、今回こう開幕戦見て、あと SNS でいろんなこう練習の風景とか手軽に今見れるじゃないですか。で、それを見ていると、多分 JJ レディックっていいコーチなんだろうなと。で、なんでいいコーチかっていうと、こういうことできるからだろうなっていうのが見えてきたので、ちょっと私の感想を話をします。まず昨日ね、SNS で、インスタグラムかな、で、レイカーズのを見てたら、開幕戦に勝ったレイカーズのロッカールームが、様子が出てて、で、最後こう、ハドルを組んで、なんか一言、ね、ヘッドコーチが一言喋って、こう、ミーティングを締めるじゃないですか。で、その直後に、こう、選手から水をこう、ぶっかけられてるシーンがあったんですね。わかりますかね？なんか優勝した時にこう、シャンパンファイトとか、なんかプロ野球でもビールかけとかやるじゃないですか。あれみたいに、開幕戦勝った時に、ペットボトルの水をですね、選手たちからわーっとかけられて、まあ、おめでとうって感じで、ね、ヘッドコーチがかけられてたんですね。まあ、優勝した時とかですね、なんか、いくつかの場面でそういうのって見たことあるんですけど、開幕戦でヘッドコーチにそれやるっていうのはあんまり見たことなくて、多分それ見た瞬間にですね、多分 JJ レディックって今のレイカーズにとっていいコーチなんだろうなってすごい思ったんですね。この選手との信頼関係っていうか、もうわずかこの短期間でですね、なんかそういう雰囲気を作ってるってことに成功したんじゃないかなって思ってるんです。で、いろいろ調べまして、いろんな記事を読んだんですけれども、 JJ レディックはですね、もともと NBA プレイヤー、名門デューク大学を卒業し、NBA で、かなりいろんなチーム渡り歩いて、名シューターとして、活躍されたんですが、まあ、引退後はコメンテーターとかをね、行っていて、まあ、バスケットの方の知識みたいなものはもう素晴らしいということは言われていました。で、話が面白いということですね。ただコーチ経験がないので、それをね、低迷中のレイカーズにコーチ経験のない監督務まるのかというようなことで懸念されたんですが、まあ、その JJ リリック自分自身がですね、どういうコーチがいいコーチなのかなんと思うかっていうインタビューに関してこんな風に答えてるんですね。まず一個は、変化できるコーチがいいコーチだと思うということですね。で、バスケットボールは今もう本当にこう変わってきてると。バスケットボールというその昔のバスケットとね、今のバスケットと全然違うから、常にこう学んで、変化、対応力を見せることがすごく重要だっていう話をしてるんですね。で、特に、コーチ系、出身のデューク大学のね、恩師、コーチ系から学んだことだけれども、優れたコーチっていうのは適応力があって、一つに固執しないでいいものを取り入れるという、そういう変化の姿勢があると。で、自分にはそれができるということ、これ言ってるわけですね。これ一つ目の要素は変化であります。で、もう一個はオープンかつクリアなコミュニケーションを取ることができるとね。これは僕の人間としての長所なんだけれども、まあ、チームメイトとそういうコミュニケーションを選手として取ってきたと、ね、これはコーチングに重要なことだと思うということで、選手のためにこうコミュニケーションをどんどん取っていくということなんですね。はい。で、JJ リリックにとって、まあ、コーチングとは一言で言うと、選手を助けることだと思っていると。どんどんコミュニケーションを取っていきたいというような、そんな話をしていて、このいいコーチの資質ということに対して、JJ リリックはインタビューで、変化、それからコミュニケーション力、この二つを、まあ、掲げているということですね。で、まず一つ目の変化っていうところなんですけど、これ、 前もね、少しお話をしましたが、プレシーズンマッチ、それから開幕戦見る限り、明らかにですね、私が見る限り、レイカーズのオフェンスがすごくこう整理されたなっていうふうに思います。はい。アンソニー・デイビスっていうね、素晴らしい、フォワード、センターの選手がいて、で、この選手は結構ですね、今まで、どちらかというと、アウトサイドでプレーしたいと、ね、フォワードとしてプレーしたい、その方が自分は一番輝くと思うというようなことを言いながら、まあ、昨シーズンとかはね、完全にこう、センターとしての役割をこう、やらされていたということですね。まあ、やらされていたと言いながら、もちろんそれで活躍をしているし、それはそれで受け入れてやってたと思うんですけど、なんか今回のね、数試合を見る限り、アンソニー・デイビスに得点を取らせるためのセットみたいなものがすごく多くて、なんか選手のこう、特徴をね、すごくこう、活かすような、そういうセットを、多く作っているなというような感じがしました。それから開幕戦を見る限りレブロン・ジェームスが14点かな ?16 点かな、まあそれ取ってない方じゃないと思うんですけど、110何点のうちの10何点なので、そのレブロン・ジェームス一人にこうずっと頼るみたいなね、そういうバスケットじゃなくて、こうチームで、ボールを回し、人がスクリーンをかけて、ノーマークを作る、スペースを作るみたいなことが、今までのレイカーズよりもこの短期間で明らかにできるようになっている気がするんですね。だからすごくバスケットボールの構築っていうのはこううまくできているんだろうなと思って、ヘッドコーチが変わるだけでこんなに変わるもんかって私はちょっと感動すらしたんですよね。だからそういうバスケットボールの変化、適応力、それから選手を生かすための戦術、こういったものっていうのは多分ですね、この短期間で導入することができた、そういうヘッドコーチなんじゃないかなというふうに思います。それからね、コミュニケーションっていうところでは、SNS なんかで見るとこうレイカーズの練習風景なんかね、見られますけども、すごくなんか声をかけるんですね、選手にね。すごく声をかけて、なんかそういう雑談的なところも含めて、すごくこう声をかけて、選手の声を聞いてるなっていう感じはすごく受けます。それからね、アシスタントコーチがスコット・ブルックスとネイト・マクミランっていうね、すごくベテランコーチが2人いるんですよ。ね、スコット・ブルックスもネイト・マクミランも2人とも NBA でヘッドコーチ経験の長い、こういうコーチが2人ですね、アシスタントコーチに採用されているということですよね。自分よりも年上であり、自分よりもはるかにこうキャリアがある2人をアシスタントに置くというところからもですね、その JJ レディックが一人でね、なんかこう俺はこういうふうにやるんだっていうのをとにかくこうトップダウンで推し進めるというよりは、すごくこう話を聞きながらね、その先輩講師たちの話を聞きながら自分なりの色を持って、表現しているというような、そういうコミュニケーション力を大切にしているっていうことがここからもわかるかなというふうに思います。それともう一つはね、開幕戦が終わった後のあれですね、記者会見でちょっと面白いことを言っていて、ボールですね、ボール、なんかボールがこう試合中に使ってるボールがね、こう跳ねてきてベンチの方に来たらしいんですよ。でレディックがそれをボールを取って、で審判に入ってこう返した時にボール触った時があったらしいんですけど、その時にねボールの感触が変だったと。普通まあシューターとかだったらね、すごくこう分かると思うんですけれども、ボールって少し使い込んだやつの方が使いやすいじゃないですか。少し使い込んだやつの方が使いやすいでしょ。だけれどもそれが新品のボールだったと。だから普通これだったらね、選手はやりづらいはずだと。もう私はシューターだから、元シューターだから分かるけれども、ボールのタッチってのは非常に敏感なもので、少し使い込んだぐらいが、ちょうどいいわけで、触った瞬間に思ったけど、あれ明らかに新品のボールだったと。ね、新品のボールで試合させるなんてこれはおかしいのということをですね、リーグに異議申し立てしようと思うというようなことをね、言ってね、まあ、その試合レイカーズはスリーポイントシュートがあまり入らなかったんで、開幕戦は、確か十何パーセントしか入らなかったんで、まあ、それも絡めてですね、明日にでもリーグにね申請すると、新品じゃなくて使い込まれたボールで試合ができるようにね言うつもりだなんてことをね、開幕戦直後の記者会見で言ってたんですね。なんかこれからもですね、選手を守るっていうようなスタンスがすごく思うし、なんかシュートが入らなかったことをですね、なんかただただ選手のせいにしないっていうか、なんか守るべきところは守るっていうようなコミュニケーション力の高さ、すごくそういうことを感じました。はい。話まとめていきましょう。いろんな話だったんでね。まあ、新ヘッドコーチ、JJ レディック、すごくいいコーチじゃないかなというふうに私は思っております。大きなポイントは2つで、まず1つがバスケットボールでの変化。 ですね。特にオフェンス面での変化、これはいい意味で自分のこうスタイルに固執しない、選手に合わせていく、選手の能力を発揮するためのこういう戦術構築、こういうことができる人っていうのはいいコーチかなと思います。それとコミュニケーション力ですね。いろんな人の話を聞き、選手のために選手を守る、そういうコミュニケーションができるコーチ、これがねやっぱりいいコーチなのかなと思いました。はい、チャプター区切っております。ちょっとだけお待ちください。はい、ということでありがとうございます。時間ギリギリまでね、話しちゃいましたけれども、いかがだったでしょうか。なんか一味にね、あなたのお役に立つ話があれば、よかったなと思います。バスケの大学毎日更新してますので、もし今日の放送ちょっとでも面白かったら、ハートマークのいいね、それから、チャンネルのフォローよろしくお願いします。昨日の放送に関するコメントを読み上げていきましょう。昨日の放送はですね、指導者のモチベーション3つの保ち方ということで、まあ指導者も、モチベーションいろいろありますよねって話に関して、コメントをいただきました。みちさん、おはようございます。いつも拝聴しております。私のクラス部活動では、真偽体ではなく、大義真だと話をして、ラミネートを掲示してますと。体が行動、心が気持ちと解釈し、行動が先という意味です。ということで、素晴らしいですね。うん、私もそれ、大賛成です。体力から来る、行動から来る。これね、いい言葉だと思います。みちさん、ありがとうございます。タスクさん、今日もありがとうございました。3が決まると雰囲気変わりますよね。応援していても思いますと。まず行動、資格の勉強しているのですが、そうだよね、と改めて思いました。ということでね。ありがとうございます。このところずっとね、コメントいただいて、資格の勉強頑張ってください。応援しております。宮崎先生、やる気が低下イコール悪のような感覚を持ってましたと。その裏側には、あの先生はいつでもやる気がある、情熱があると生徒から思われたい、そんな勝手な考えが自分にはあるように思いますということでね。最近新たに、サッカーのオンラインサロンに入りましたと、ね、ちょっとでも違う角度でサッカーを勉強し、生徒に還元したいですということで、この学びの姿勢はね、ずっと伝わってくるいることと思いますので、宮崎先生、私もねすごく、先生から刺激を受けておりますので、日頃本当にありがとうございます。そして春さん、指導者にもモチベーションがあるように選手にも当然モチベーションの波がありますよね。そうですね。今日のお話はそのまま選手にも語れると思います。モチベーションが下がるのは当然と、モチベーションに左右されない習慣を大切にと語っていきたいと思いますということで、そうですね。選手はもっと指導者以上にモチベーションが下がると思いますし、あまりバスケットボールのことを大切に思ってなかったりもします。でもそれは悪いことじゃないと思うので、はい、春さんのおっしゃる通りかなと思います。ありがとうございます。最後、前川さん、私のモチベーション維持は三原先生のボイシーですということで、ありがとうございますね。今日も聞いていただいて嬉しいです。またコメントよろしくお願いします。はい、ということで、今日もね、発見、感想、気づき、質問などコメントでお寄せいただければと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。一度この放送の説明欄からバスケの大学研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。